皆さんこんにちは。3月9日土曜日、韓国からの独り言ノラです。いかがお過ごしでしょうか。土曜日の今日、韓国はとっても青空が広がっているんですけれども、気温はね、マイナス、今朝は氷点下2度ぐらいだったかな。まだまだ寒い日が続いています。実は今朝はもう朝からドタバタで、まだ現在進行形中でドタバタが続いているんですが、明日から、短いんですけれども、夫と私と長女とで、日本に行くことになっています。長女のね、卒業式がありますので、夫もぜひぜひ自分も行きたいと張り切って有給休暇を取りました。明日早朝の飛行機で、3人で、京都の方へ飛んで、卒業式に参加するという形なんですが、どうやら日本もものすごく寒い日が続いているみたいで、天気予報を見てもね、来週雨マークもちらほらあったりして、卒業式大丈夫かなと、これを着ていこうと用意していたスーツがあったんですけれども、これならもう寒すぎるかもしれないと日本の母に言われてしまったので、また一から服を考えたり、バッグを考えたり、靴を考えたり、大変ですね。荷物にして持っていくのは、ドタバタと用意しています。でも、あまりそういう日本の、卒業式とか入学式とか、そういう雰囲気がいまいちわからないので、どういう服装がスタンダードなのかっていうのも、まあピンと来ないので、まあ、好きなように自由に着たいとは思っているんですけれども、キラキラしたものはダメかなとか、バッグにチェーンがついてるのはダメかなとか、ブランドのロゴが、明らかにわかるものは控えた方がいいのかなとか、いろいろね、考えてしまいます。もう、気にせず自分がしたいファッションで行くっていう、ノリで着たいんですけれども、まあでもあまり浮いちゃうのも日本的にはいけないのかなと。韓国ならね、本当に、個人個人勝手に好きなファッションをして気にしないというふうにいけると思うんですけれども、久しぶりにこうセレモニーっぽいこう式なのでドキドキしています。で、自分の服はまあどうでもいいといえばどうでもいいんですけれども、娘もね、美容室の予約をしたり、なんか袴を着るのが伝統らしいので、高校の卒業式なんですけれども、袴の予約、着付けの予約であったり、あと二次会とかもあるんですね。謝恩会のような形で二次会に着る、ワンピースだったり、バッグを買ったり、ヒールを買ったりと、とにかくドタバタしています。韓国の高校の卒業式は普通、親は行かない感じが多いですし、教室でね、ささっと終わるっていう感じなので、本当に温度差を感じています。あと入学式もまた、大学の入学式も4月にあるので、それに合わせて、入学式用のスーツですよね。皆さんスーツを着られるんですよね。リクルートスーツみたいなやつ、あれも韓国でそれっぽいのが見つからなかったので、今回短い、3泊4日の滞在なんですけれども、そういうスーツを買ったりっていうのも、用事を済ませたいなと思っているんですけれども、ドタバタしそうな感じです。あと、中学生の次女ちゃんがね、一人で3泊4日家に残ると、言い張っているので、本当なら一緒に連れて行きたかったんですけれども、いやいやもう全然大丈夫、友達を呼んだり、夜は一人で、寝るし全然平気と言い張るし、あと、3月が新学年、新学期スタートなので、いきなり3月の新学年始まったばかりの頃に、学校を休みたくないとね、言い張っているので、置いていくことにしました。韓国は家族の旅行であったり、家族のイベントで学校を休んでも、こういう事情でこういうところに行ってきましたっていう、そういう説明書みたいなのを提出すると、현장학습、現場学習をしてきたというふうに見なされて、欠席扱いされないんですよね。それが年間何日までって決まっていて、例えば普通に家族の旅行でハワイに行くとかでも大丈夫なんです。ちゃんと写真とか感想文を出せば、年間 学年とか小学生か中学生かによっても異なるんですけれども、10日から20日間ぐらいは、大丈夫なんですね。限度付きなんですけれども、うん、欠席扱いにならないという、結構ね寛容なシステムがあるので、それを使えば、欠席にならずに、3泊4日なんて余裕で行けるんですけれども、次女ちゃんは今回は行かないそうです。今からね、次女のためにいろいろおやつであったり、冷蔵庫にいろいろね、食べ物を詰め込む予定なんですけれども、はい、スーツケースを詰めつつ冷蔵庫の中に何を入れていこうと考えつつ、これを撮っています。気分転換にあとこの季節、韓国ではもうすでに大学の入学式が終わっていて、友人がね、子供の受験が終わって無事に大学入学式終わったっていう知らせが耳に入ってくるんですけれども、仲良しの韓国人のママ友ですね、お友達が、結構皆さん、本当に、苦労してきたんだけれども、いいところにもう桜咲く、桜花開いたっていう感じで、いい大学に決まったりして、本当に嬉しい知らせが最近届いています。私も、一人とても仲良かったね、お母さんで、彼女がどれほど苦労して、子どもたちのサポートをしてきたかっていうのを見てきましたし、もうやりすぎるぐらいやっても韓国は競争が本当に厳しいので、インソウル、ソウルのね、いい有名大学、もう指で数えるほどしかないところにみんなが行きたがるので、そこに入れるのは奇跡と言われるほど難しいんですけれども、なんと韓国で最高の、まあ一応ね、大学と呼ばれる、韓国の東大に当たるのかな、ソウル大学にね、無事に入学が決まったと昨日聞いて、本当に鳥肌が立ちました。で、高校時代、まあ中学時代ももちろんそうなんですが、高校時代も彼女が、息子さんをどれほど一生懸命サポートしてきたのかを見てきたので、月曜日から金曜日までは、寮のある科学専門のなんかすごいエリートな高校に行かせてたんですけれども、金曜日の夜に寮に迎えに行って、そのままカンナムの有名塾に連れて行く、そして朝の2時に塾が終わるかなんかなんですね。で、そこから貸し切りのタクシーかなんかで息子を家に連れて帰ってきて、でまた翌日の土曜日も同じようにカンナムの有名塾に連れて行って、車で、で、もうその往復だけで2時間半とか3時間、混んでいるのでかかったりして、そうやって3年間息子をサポートしてきた彼女を見てきたので、私も涙が出るぐらい嬉しくて、おめでとうと叫んでしまいました。それ以外もね、もちろん浪人を決めましたっていう、まあ、友人のお子様もいらっしゃるんですけれども、まあ大抵、希望通り第2、第3志望ぐらいまではもう皆さん入れたような感じで、まあ、優秀な友人が多いのかな、うん、韓国では本当にソウルの大学に入るのは、もう不可能に近いとかっていうふうに言われるぐらい競争率が高いんですけれども、いい知らせが次々に届いていて、私もとってもハッピーな春です。で、そうだ、前回 I love you というドラマの話をしたんですが、リスナーの方から、メッセージとか、結構いただいてありがとうございます。こんなに反響があって私も驚いているんですけれども、新たなことを私も知りました。 I love you、ファンの方多いんですね。すでにもう視聴 しまくっていますっていうね、方がいらっしゃったりして、あと、何だったっけ、カンドラ沼という X のアカウントがあって、そこで、カンドラにハマっている、韓国ドラマの沼にハマっている方々の交流があるっていう話であったり、沼民、沼に民と書いて沼民って呼ぶのかしら、カンドラの沼民の方々がいかに、カンドラを通じてね交流をされているのかっていうことも分かりましたし、あとリアタイって何って思ったんですが、リアルタイム視聴のことなんですね。リアタイ視聴っていうんですね。そういう言葉も初めて、知って、とっても逆に皆さんから新しいことを教えていただいて、うん、ドラマの内容に関しても私が気づいていなかったことを教えてくださったりして、 I love you、 はい、私もちょこちょこ見続けたいと思います。もうすぐ最終回なんですよね。韓国でも、 昨日見たところネットフレックスのトップ5に入っていました。2位ぐらいだったかな、入っていましたよ。韓国でも人気を博しているみたいです。私は今それと一つ見かけているドラマがあって、ドクタースランプというね、お医者さん系の、今お医者さんが話題なので韓国ニュースになっているので、ドクタースランプという、連続ドラマもネットフリックスで、見ています。はい、カンドラ沼、沼民の皆様ありがとうございます。いろんな反応をいただきました。あとね、それ以外アパートに関する質問があったりもしたんですが、ちょうど今週だったかな、今週さっきリールに上げたんですけれども、娘と、ソウル歴史博物館にちょっと立ち寄ったんですね。平日に、もう平日は本当にガラガラで、もうゆったりできて入場無料で、場所も本当に良くて、コンファムンで、本屋さんとか、私はビジネスランチがあったりして、途中でまた娘と落ち合って1時間ぐらいね、この博物館ちらっと覗いていこうかっていう感じで立ち寄ったんですけれども、とっても良かったです。で、今回ソウルの今昔っていう写真展がねあって、その写真展もとっても良かったんですけれども、娘が関心を持って見ていたのは、韓国のアパートの歴史というのにとても興味を持っていました。で、これは、まあ、いいように捉えるか悪いように捉えるのか、いろんな意見があるんですけれども、昨日の新聞にも行き過ぎたアパート共和国っていうタイトルのコラムがあってね、韓国は住宅の、全住宅の 88% がなんとアパートという統計が最近出たというね、コラムがありました。人口5000万人を超えて世界で10大経済大国と言われているんですけれども、住宅10棟のうち9棟がアパートという事実に対して、あまりにも多様性がないのではないかというね、このコラミストの方の意見だったんですけれども、もちろん戸建て住宅、一戸建てのことを単独住宅、単独住宅と韓国では言うんですが、単独住宅、一戸建てもありますし、ビラと呼ばれる多世代連立ミニミニサイズの、まあアパートみたいな、マンションみたいな感じですね。マンションという言葉はほぼ使われていないんですが、あるんですが、あとオフィステルと呼ばれるワンルームなどがあったりもするんですけれども、でも国民のほとんどがいつかはアパートにというね、希望を持っているらしく、海外の記者が書いたアパート共和国というコラムもたくさんあるそうです。で、1970年代からね、一気に韓国がアパートが建ち始めて、高度経済成長を遂げた、その一面でもあるんですけれども、その増え方がね、昔はアパートに住んでいる人が全体の 20% 台だったらしいんですけれども、2022年現在の集計では 64% ということで、この先 2,30 年後には、韓国にはもうアパートしか、住宅の形態としてね、アパートしか残らないんじゃないかというね、声もあったりします。あと価格もね、ソウルの場合平均アパート価格がなんと14億ウォンなので、はたから見てかなり年季の入った古く見えるアパートであっても、普通にオークションなんですね。14億ウォンといえば、今の日本円のルートで言えばいくらだろう、1億5000万円ぐらいなのかな、もっとかな、そんな感じで、広さは、34坪の 3LDK、ぐらいなので、どうでしょうね、これ、全然下がる気配がまだまだないので、まあそういうことに対してもいろんな意見が飛び交っています。あとドラマの中で、こういうシーンがあったんですがっていう質問を受けたことがあるんですが、今日私が読んだコラムにも書いてありますね。アパートに住んでいる小学生が、 そのそばの賃貸住宅やビラに住んでいる友達をちょっとからかうみたいなね、話があるけれども、それはけしからんとコラムに書いているんですが、こういう社会的な一面をドラマの中にも反映しているんだろうなと思います。一般的ではないかもしれないんですが、まあ、ないとも言えない、事象でもありますね。はい、アパートの歴史で、この今回娘と立ち寄ったソウル歴史博物館にも、韓国の特にカンナムのアパートの実際のねアパートをそのまま写したこう展示空間があって、なかなかそれが風情というか懐かしいような不思議な気持ちになりましたね。実際に、使っていたもの、人が住んでいたものをそのまま、写して寄贈してもらって、アパートを再現しているんですけれども、70年代のカンナムの中流階級以上のアパートの内部っていうのが、家具とかね、食器とか、すごく小物一つ一つに至るまで、とっても、リアルな実際に使われていたアパートの様子を感じ取れて、これは多分常設展示なのでいつ行っても見られると思います。カンナムにあるソチョサンホアパートの9階の一室をそのまま映したような、そういう空間があったりして、娘はね、かなり写真を撮ったり興味深く見ていました。あと面白いのは、この70年代ってアパートって中流階級以上の人が住んでいたらしくて、憧れの的だったらしいんですね。で、知らなかったんですけれども、お手伝いさん部屋っていうのがあったらしいです。今は最近はもう全然ないんですけれども、70年代分譲された韓国のアパート、民営アパートには、普通玄関と台所の間に 1.5 坪程度のミニミニお手伝いさんルームがあっただと書いています。で、当時ね、70年代中産、階級以上の家庭では、家政婦さん、お手伝いさんを使っているという現象がなかなか一般的だったようで、今ではね、もうほぼこういうお手伝いさん部屋があるというような、アパートはないんですけれども、でも海外はまだありますよね。私の友人、中国だったかなに住んでいるんですけれども、そういうお部屋があるっていうことを聞いたことがあるので、きっとまだまだそういう形態が残っている国もあるんでしょうけれども、韓国もアパートにお手伝いさん部屋が70年代はあるのが珍しくなかったというようなこともね、説明に書いてあって、面白く見てきました。ぜひね、昔もう一度紹介したことがあると思うんですけれども、今回また新しい展示とか企画展とかがあって楽しかったです。都心のど真ん中にあるので、ソウル歴史博物館、ソウルの街並みの変化に興味がある方はぜひ一度立ち寄ってみてください。インスタグラムにもね、写真、リールをアップしたので、よろしければ覗いてみてください。はい、ということで、明日朝一の飛行機で、関空に飛ぶんですけれども、無事に忘れ物なく、飛べるように皆様祈っていてください。また日本からインスタグラムでね、写真とかで、シェアしたいと思います。では皆様、素敵な週末をお過ごしください。韓国より野良でした。감사합니다。